ですけども、まあ、皆さんの人を集まっていただいたので、これから一応実験スペース壁際の、展覧会ラチアキラ展の、まあ、ギャラリートークというか、トークをしたいと思います、よろしくお願いします。で、僕の方がですね、まあ、一応壁際を運営しています美術家の富井と申します。で、こちらの方が、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、今回の出品作家の立ち役者さんで、ですね、で、まあ、皆さん、もう、プレスリリースというか、こういった印刷物はお持ちなので、大体どんな展覧会であるのかという大雑把な意図はこれを読んでいただければ分かると思うんですけども、今回ですね、まあ、らしさに展覧会をお願いした、まあ、理由というかを先に言いますと、まあ、らしさにお願いしたというよりもですね、まあ、らしさんと話をしていて、で僕はまあ、こっちにある写真の中に写ってる、立体物を作ってるんですけども、まあ、僕も作品を撮られたりしてる中で、まあ、いろいろ浮かぶ写真についての疑問とか、もしくは作品というもの自体に対しての疑問というのがあって、で、まあ、それは普段別にそんなに表に出すこともなく、まあ、制作をしてるんですけど、まあ、ラシさんと話してる中で、ラシさんは写真家として写真というものが、まあ、どこまでを写真と言っていいのかとか、もしくは写真作品を写真作品という言葉を使った場合、どこまでが写真作品であって、どこまでが記録写真であるのかとか、そういったこう写真にまつわるいろいろな問題をこう常に皆さんの場合は、まあ、抱え込みながら、作品を作られていると。で、そういう話を、まあ、前回この壁際の違う別の展覧会の時でお会いした時に、話した時に、あ、これちょっと面白いなと思って、で、普段のラシさんの展覧会であれば、そういったこう写真家としての、まあ、疑問みたいなものだけをストレートにぶつけることはなかなか作家としては難しいと思うんですよ。で、ゆえに、まあ、こういう壁際という機会で、まあ、この場所はギャラリーゲンさんからご協力いただいてお借りしてるんですけども、まあ、こういう壁際という展覧会の機会でもないとできないと思うので、むしろあんまり答えがないというか、あんまりオチのつかない展覧会で、まあ、その疑問をその展示としてこう皆さんにこう出してもらって、でそれを、まあ、この会議中いろんな人と話をしたり、まあ、あと、まあ、このトークで、まあ、皆さんの質疑が交わせればいいと思ってるんですけど、そういう質疑応答しながら、まあ、何らかの仮の、まあ、答えというかが、まあ、出せたらいいかなぐらいの感じで、展覧会を、まあ、やってます。なので、この展覧会に関しては、この展示もそうなんですけども、まあ、このトークも含めて一つの展覧会だと思っていますので、まあ、僕と、まあ、来社の方で話は進めていきますが、だんだん皆さんの方も気になることとか素朴な疑問とかあれば、どんどん参加していただいて、それで、まあ、答えは出ないと思うんですけど、何らかしらの、まあ、仮の答えでも皆さん持ち帰っていただけたらいいかなと、で、まあ、ちょっとトークの準備をしている時にいらした方はちょっとこの展示全体の概要がちょっと読みづらいかもしれないので、ラシさんから、まあ、今僕が言ったのは本当概略なんで、ちょっと実際どういうふうに思われてこの展示に臨まれて、で、まあ、実際なぜこういう展示なのか、まあ、ちょっとこう普通の写真展ではありえない配置の仕方なので、その辺のことも含めてちょっとお聞きしながらちょっとやり取りをしていきたいと思うんですけども、はい、
まず富井さんの方から好きなことをやっていいよって言われたので、
そうね、
で、まあ、じゃあ好きなことやろう、じゃあもう他のところで、それこそ僕が今契約しているギャラリーで好きなことができないかというのはそうでもなかったりするので、この展示が可能だったかなといえばもしかしたら可能だったかなと思うんですけども、一つは、富井さんとやることで、僕の制作の中でより見えてくるものがあるとしたら何だろうな、 一つは僕が、以前イギリスに行っていて、そこで制作しているときはスカルプチャー、彫刻的彫刻性とかっていう言葉を僕の作品説明する上で使っていても何ら問題なく使われていたんですけども、ちょっと日本に帰ってきたらいまいち反応がもやっとしてたりとか、あ、これ写真でしょ、いやいやいや写真なんですけどっていうところがあって、
やっぱこういうのをこの画面のこういったものをまあロンドンでもやってて、イギリスでもやってて、そういう展示の仕方も含めて彫刻的って言われた。
それもあるんですけど、もっと言えば実際には写ってるものとか写ってるシチュエーションレベルで言われてたのがあったんですけど、なかなかそこがうまく、通じてないなっていうのが一つ実はあって、でもう一個は展示自体見てくれた方は分かりやすいかなと思う、作品写真という問題で、それは作品写真と写真作品の違い云々っていうのももちろんあるんですけど、その時にイメージがどこに定着してるかっていうのが僕の中で今とかここ数年面白い課題だと思ってるんですね。でじゃあなぜかといえば、その本当に写真を撮るっていうこと自体が写真術って言われていたところから、今はもう術と呼べないぐらいその気軽に、しかもクオリティの高い画像が撮れてきて、じゃあ展示空間で展示しなくてもウェブの中でも展示というか発表と言えてしまうときに、でもそれはそのウェブでの見え方と展示空間での見え方が違っていて、でもちろんそれはその物質的に違うというのもあるんですけど、もう一個はそのウェブ空間に定着しているのか、こっちの展示空間に定着しているのかっていうのは、イメージそのものの違いではなくて指示体ですよね、定着している場所ですよね、それが持っている性質っていうのが実はその見方を非常に変えてるんじゃないかと思っていたんですよ。
でそれは本でもいいってことね。
そうです、本でもいい、
雑誌本、
雑誌でも本でも、
写真の場合は紙でもまあこうやって紙のまま展示したり、まあ、バッグ入ったりアクリルでもアウトされてる、それも全部違う。
そうですね、だから例えばウェブで見せてるこの写真の方が、あの展示の写真よりいいじゃないかっていうのは一つの基準だと思うんですよね。ただそれは指示体の話をどこか無視した話になってるんじゃないかなと思っていて、そういうことを考えてるのはなぜかって言った時に、今概要の話がどんどん離れてましたね。ちょっと概要の話に戻りました。
具体的な概要の話ですか。
そう、今どんどん離れてる
のね。この状態でちょっと影響して
くれ、戻ってこれなくなっちゃったと思ったので、ちょっと
まあ具体的なね、
一旦どっかに置いといてもらったら、まあじゃあ作品写真を、写真をベースにした作品っていうのをちょっと混ぜることで、同じ展示空間で見せることで、じゃあどういうことを考えられるのかなっていうのは思ったんですね。
それはまあ今回の具体的な、
そうですね、分かりやすい例
とし
てはね、そうかなと思うん
ですけど、そうですよね。まあ簡単に言っちゃうと、まあ、地図っていうかキャプションを皆さんお配りしてるんで、まあ簡単に言っちゃうと、
そうですね、僕のじゃないからって、まず言った方がいいですね。こっちの3つキャンディーが写ってる作品は、奥井信弘さんというまた別の作家さんにがウェブで見せているものを、僕がこの作品を、個展で見せないのであれば、まあ、こういう形で使いたいので使わせてくれませんかって話をして了承を得ていて、でこっちの3つが、僕に富井さんの作品を記録写真として撮られている作品なんですよね。でそれ以外は、撮影に関しては僕がやってますね。あとはそういう形で組み、
撮影に関してはっていうのはそれは撮影に関しては
難しいですね。なんで言ったかっていうと、
写真ではない、写真作品ではないってこと。
あ、いや、作品に関しては強調したのは、ここはいや、まだまだ一般的に写真家っていうのはシャッターを押すっていうところが最重要化されていて、そこを自身のクリエイティブなものの 一番の位置としてやってる人が多いとか、多いっていう思ってる作家も多いし、あとはそういう風なのが写真家だっていう言説も強いと思うの で僕はそのあたりが違うとまでは言わないんですけど、それって一つの要素じゃないかなと思っているので、
ああ
強調したく
な
ります
。なるほどね。そうだ、
すごい写真に対して引いた距離でいるんですよね。
まあでもそうですね。だあれなんかはだってラスさんが撮っ、それこそ前の個展で撮っ使ってた作品をさらに撮ってるん
ですよ。そうですね、
撮ってる、はい、しかも下のやつはひっくり返してるわけですよ。だからそういう意味では、まあさまあ、これはですもんね、もともと額に入ってたりしてた、
いや
してないか、
してないですね。あ、この2点に関しては前回は額というかアクリルに入りましたね。
だそれもだからそういう意味ではどこが私さんにとって作品、まあ、写真は、まあ、写真は作品して出すわけだけど、その定着の仕方も別にこう毎回そのイメージが必ずアクリルでなきゃいけないとかってことはない。
ないですね、うん、もちろん必要性があるものもあって、例えば僕の中では今回2つはアクリルであるべきだと思ってアクリルにしているので、うん、じゃあ今回あれフレームでもよかったのかって言ったらやっぱダメなんですけど、うんうん、なんですかね、例えばあそこの後ろに展示した作品であれば、前の展示ではピン打ちでそのまま直接壁にあったものが今回フレーム化されているので、うん、こういった形で変わってくるっていうのはあります。
じゃあそういう、まあ、タイトっていうタイトルはまさにそのこう、例えばあの写真であればアクリルというバーっていうサイトがあって、はい、フィールドがあって、まあ、紙っていうフィールドがあったりっていう、まあ、例えば今プロジェクターで写ってるこれですらもそういう意味ではイメージが花瓶でプロジェクターっていうもので定着してるとも言えなくはない。
はい、でそのサイトっていうタイトルにしたのが、うん、一つはそのどこの時点写真被写体があって、まあ、分かりやすい例といえば、例えば、分かりやすい例はどれなんだろう
と思ってますね。どれも分かりやすくないみたいな。
じゃあ例えば富井さんの作品の時点で、作品の時点で一つもうすでに作家が配置するというか、何かを選んで選択した上で配置しているっていうのが、まあ、もちろんそれに富井さんの場合別の要素が入ってきてるんですけども、ここの中ではちょっと簡略化させていただいて、選択して配置されていると。で、それを一つの作家にとってのサイトだと考えて、要はそれを、展示すると、展示する展示空間っていうまた別のサイト、それはどこの展示会場に展示するかっていう選択、また配置っていうのが生まれてきて、で、さらに写真を撮るっていう時にどういうフレーミングにするかっていう部分で言えば、また実はさらにそこにも選択配置っていうのが生まれていって、でじゃあそれを見る僕たちがどういうふうにこの写ってる写真を位置づけるか、鑑賞者としての自分っていうのも選択と配置をしてるのかなと思ったんですね。でそれが、その複数それぞれあっていいねっていう話はあるとは思うんですけど、ただそういう重なり合ってるような重層化してる部分をじゃあ見る、最後の見るっていう形の時に、最後っていう言い方難しいですね、見る時に彫刻作品ですっていうだけで見るっていうことは、なんか僕にとってはもったいないなと思ったんですよ。彫刻作品として見る、
そのいわゆるイメージ定着したイメージを見る、は
いっていうところと、写真作品として見る位置と、じゃあこの場合この空間に配置されてる、なぜここに配置されてるかっていうインスタレーションの一つの要素として見るっていうような異なるサイトっていうのを重層的に考えられないかな、その上で写真を見るっていうことはできないかなと思って展覧会タイトルをされてました、
ね、ここだとまあ写真の中にも、まあ、ものがあって写真っていうものがあって、はい、だからこの展示空間自体ここにいる人自体もそういう意味だ、また入れ子になって、はい、なってるってことですね。ただ僕もその今みたいな話をラッツさんと多分展示やる前に話してて、ちょうどその頃自分に僕の問題に、まあ、で話すと、そのさっき言ったまあこれ実物があるんですけど、実物は実物実際例えばここにあったらこの展覧会で見るというのは、まあ、一番仮に順位をつけたとしたら作りとしては理想的なのかもしれないんだけど、でも立体物、まあ、写真も現実のものとして考えたときに、同じことになると思うんですけど、 同じこと言ってるかもしれないですけどね、ちょっと立場が違う、まあ、僕として言うと、あの初出の問題っていうのをちょっと考えたことがあって、それはね、あの僕が別のトークに出た時に映像の作家がいて、それにこう若い映像を志す作家が質問してて、ウェブでいいじゃないですかみたいな言うわけ、 YouTube でいいじゃないですかみたいな。でそれに対してその人は映像のまあインスタレーションの問題だから、まあ、どうなんだで、はっきりした答えは出ないんですよね、それに対してね。ただあのその時僕が思ったのは、最初に見せる時の印象によって作品ってやっぱ相当変わってくるんじゃないかということで、であの絶対に、でその時同時に思ったのは、彫刻でも、まあ、絵画でもいいんですけど、実際のものを見ることが一番いい体験なのかどうかっていう部分を、昔だったらそうだって言い切れたかもしれないんですよ。だけど今の時代で言い切れなくなってるじゃないかなと。でそういうことをずっと抱えてる時に、ちょっと画像を描いてくださいね、あのラシさんと話しててふと口をついて出たものが、どれだ、こっちは、
これもでき
ない、あ、そうだね、そっちの方がいいかも、ですね、どうした、行きました、リファレンス、あー、どれだ、いいかな、そうだね、これなんですけど、これはですね、あのロダンの、ね、ロダンという、まあ、いわゆる彫刻家という人は一番、まあ、近代彫刻の父みたいに言われている人なんですけど、ロダンの作ったバルザックというものを、これまたエドワード・スタイケン、エドワード・スタイケンというのは後にアメリカの方に行って、モマの写真の、
モマ、そうですね、
の初代の
ファミリー・オブ・マン
とか、まあ、あの多分そっちの方が有名だと思うんです。
僕も結構そこから
多分一般的な印象はそっちの方が、ね、強いと思うんですけど、あの、まあ、エドワード・スタイケンという人が撮ったロダンのバルザックなんですけど、彫刻やってる僕としては、あのそのスタイケンという写真家が、まあ、アメリカに行く前 の、 あのいろんな彫刻家の写真を撮ってた、時の写真の方が、まあ、馴染みが深くて、でなぜ馴染みが深いかというとですね、このロダンの、まあ、バルザックというのは、あの実際のものが出た時は非常に誰も理解できてなくて、あの要はこれバルザックって文豪がいて、文豪の、まあ、このバルザックがすごいんだぞみたいなものを、まあ、あの記念碑として建てるっていう依頼だったんですよ。だから本当だったらもっと偉そうな、こう本持ってたり、こう文筆、まあ、ボールペン持ってるみたいな感じの像を期待されて依頼されてるにもかかわらず、彼はあの裸でバスローブを着てるだけのひげのおっさんみたいなものを作っちゃったんですよ。でなんでバスローブなんだバルザックだみたいなすごい言われて、で実際ロダンっていうのは、あのこのバスローブを着せることでこう細かいこうディティールで説明するんじゃなくて、バルザックを一個まとまりとしてこう大きい人物っていうのを簡単に言うと、あのそのバルザックっていうその人間像を一つのこう塊として見せようとしてたんですね。そのためにバスローブを着せてたということがあったんですけど、それは全然理解されなかったんですね。でそれがようやく理解されるようになったのは、ここに書いたの1908年となっているんです
よ。
撮影の年でもこの時にスタイケンが撮ったこの写真によってやっと理解されたんですね。だから本物では全く理解できない、あの光と影でこうスタイケンがかなりのコントラストで、撮ったこの写真によって、で多分これは普通に撮ったらこうはならないと思って、
タイトルがあの後半にライトミッドナイトって書いてあるんで、夜撮影してます。コントラストを強めるために多分その作るんじゃないかな。
多分スタイケンとしてはそんなバルザックを撮る記録するために撮ってないかもしれないですよ。でそういったいわゆる作品というか写真作品的なあり方の中で彫刻が見られることによって、やっとこう意図が分かっちゃったっていう事実があって、それを思い出すと、やっぱり写真というか最初にどこでどう見られるかっていうのは非常に重要になってくる。でそれは写真という媒体が、写真というメディアが、まあ、そのもう写真で見れば、本当は映画で見ればいいものなのかもしれないけど、まあ、雑誌になっていろんなメディアに映っていく、映像でもそうだし、まあ、絵画でも同じだと思うんですけど、実はラシさんが写真で言っていることは、写真に対して非常に本質的であると同時に、作品体験の仕方についての非常にこう深刻な問題を、で、 ある意味では二次的な部分でもあるから、本当は避けたいわけです。避けたいんだけど避けられないみたいな、そういう問題をなんかかなりこう写真という言葉を使って言ってきてるんじゃないかなと思って、それでぜひともこの展覧会やりたいなというふうに思ってたんですけど、
この時はバルザックのを教えてもらう前に、僕が多分あのデュシャンのスティーグリッツが撮った写真
を、便器ですね、
台座の下がやけに映ってるなっていうふうに思うんですよっていう話をしたんですよ。これあのそれこそこのデュシャンのファウンテンだけ撮るんだあれば、もうちょっとこの辺りぐらいで切ってもよかったんじゃない
か、物だけ撮るならね、
思ってるんだけど、台座に乗って、もちろんそれはあの僕の一つの見方であって、あの置いてある後ろのペインティングとの関係っていうのとまたややこしくなってくるんですけど、単純に台座こんなに映ってるっていうのはなんかやんなくてもいいことやってるんで、うん、ちょっと意図的なのかなっていうのに
解釈が入ってる。
そうですね、なんか解釈がでも面白いなと思いました。その物体が台座に乗るっていうのは結構ペインティングが壁にかけられるとか、写真が壁にかけられるっていうのと同じように、これは作品ですよっていう、ある種規定したりするじゃないですか。でそれをなんか必要以上に映してるっていうのがちょっと面白いなって思っていて、でその
だってこの写真で見ると半分ぐらいのこう台座で入って回ってるもんね。
そうなんですよね、もしかしたら単純にこう真ん中の丸を真ん中に持ってきたかったか単純な理由かもしれないですけど、でもやけに映ってるなって思って、でこうなってきて、さらにこれがその、唯一オリジナルを撮った写真として残されてると、ある種二次的なものなんだけど、じゃあ今現存してるのってレプリカってことは二次的なもので、なんか写真とそのものとしてのレプリカも、あの NG 創作みたいな意味で言えば両方とも二次のところにとどまってるから同じ価値なのかなとか思うと、
体験的にはこの写真の中で体験してることも強いも大きいもんね、得る情報としてはね。だからそうなんですよ、そういう問題はこう写真の問題でもあると同時に、その作品っていうのがどこで作品でどこで作品でないのかとか、でそういう作品のこうレイヤーの問題にも関わってきちゃうというかね、ちょっとそっちの方ばっかりシフトすると写真の話にならないので、ちょっと他の方に進めたいんです
けど、ちょっと書出って話もちょっとそれどっかで読んだんですよ、
書出の話、
富井さんが学生に聞かれた、
あそうそうそう、それがそうそうそう、
で僕どっかで読んでて、で
その直後なんですよ。
そうですね、
その直後にそういう話をしてきて、あそれそれみたいな形で、で話しててもしょうがないので展示してしまえみたいなね。
で書出って聞いた時に、それで僕そのイメージが定着するっていう時に、例えばその写真術が始まった頃は、例えば金属の観光材っていうので、まあ、写ったものが、まあ、下に透過しないとか、まあ、
物理的な定着の仕方、
紙とかっていうのがあって、まあ、そうなるとそのイメージっていうのは、例えば印画紙もそうだと思うんですけど、イメージが定着物にある種、もちろん永久ではないと思うんですけど、半永久的にあの密着すると思うんですね。それが離れるっていうことはないと思うんですけど、そうじゃなくて、展示空間とか、あるウェブサイトとかって考えたときは仮の定着だと思うんですね。一時的な定着をしてそれを離れるものを置くっていうふうになって、だから一つはすでにイメージが、離れないものとして定着する支持体と、イメージが一時的にとどまる定着する支持体っていうのに、ここまで支持体っていう考え方を広げれないかなって思ったんですね。
なるほどね。
でその時にその初出っていうよりは、僕はその経歴って考えたいなと思って、
経歴
だどこでそのどこで例えば書室が美術館とか美術空間で、の方はやはり、
そうかさ、多分書室っていうのは、ね、それ人によって違うわけよね、その最初どこで出会うかっていう意味の書室、
そこの書室、
そうそうそうそう、
なんか僕 の、 その作品自体の方の書室の時に、最初が美術空間だからいいとかではなくて、
そうそうなんです、
どう回っていってるのかっていうのが、その、いやおうなくあの経歴として残ってしまってるっていうのはあるのかなと思うんですよ、
はいはいはいはい、
だから最初に美術空間でウェブなのか、ウェブから展示空間、美術空間なのかっていうのは、よしよしは別として、 単純に経歴として違う、
確かにね、
あるものなんていうことに、ちょっとその初出ってことから考え
そう
か、
そうか、ね、そうだ、いわゆる初出って2種類あって、例えばここで言えば、例えばこの写真のこの展示をどっかのウェブで見て、それからこっちを見た、うん、そういう人が A さんがいたとしたら、 A さんにとっての初出はウェブなんだけど、こっちで見てからウェブで見てまたいろいろな思いが変わったっていう B さんの場合は、 B さんの初出はこの展示になるっていう意味では、個別個体初出みたいなものと、あとその作品自体にある作品初出みたいな問題があって、それによっても、だって特にこのデュシャンの電気はまさにそうだと思うんで、どっち先見るかで結構印象違うと思うんですよ。だそういうのは、特にその写真というものがこう世の中で美術にとって重要なツール、もちろん表現形態としても記録形態としても重要なものとして出てきて以来、特に現代美術ってまたこのデュシャン以降非常にこう重要なものになってしまったというか、うん、と思うんですよね。なんかこう
すいません、初出話をね、緊張しちゃ
った。いやいやいや、だからどうなんですかね。でもその辺の問題もまあ意図には入ってるんですか、うん、このメディアに変えるっていうのは。なるほどね。自分の作品でこう、あ、そうか、別はな、うん、なんですけど、そうですね、初出の話で一回話が詰まってしまって、
すいません、ちょっと流れを、
いやいやいや、どうぞどうぞ、なんかこう
そうですね、あとその、うん、だからさっき言ったの最初っていうところとか、うん、どこで見るかっていう部分で言えば、うん、ある意味で複雑にしていくことって、例えばもう一回あれ撮って、うん、もう一回写真作品です見せてとかっていうのは可能っちゃ可能だと思ってるんですよ。まあ、なんかどんどんどんどん反復していくっていうのは可能だと思ってるんですけど、うん、でも僕の中で同時にその反復が多い方が優れてるかっていう別問題だなって。
何回も見られる写真が優れてる。
いや、例えばあれの場合、例えば作品として展示したものをもう一回展示してます、じゃあ2回撮影したとして2回反復してるときに、2回目の反復、1回目と2回目の反復で起きた面白さが2回目と3回目の時に起こるかっていうとまた違う問題で、
うん、待って待って、それは、写真、まず写真を撮りますよね、
はい、
でそれをまあそのままなんかにイメージに定着させて見てる、
はい、
でその後
さらに
それを撮る、
またあれを展示記録として撮ったものを次にまた、
それはあの写真としてってことね、あの形で見せる、
あの形で撮って
見せるってことね、
もう一回別のところで写真、一枚の写真として見せる、うん、っていうふうに繰り返せるじゃないですか、展示写真の展示写真の展示写真のずっと繰り返せる、
さらにここでこの写真を撮った場合、それが第3の展示写真、はい、その時に同じことが起きるかってこと、
繰り返したからって面白いことわけじゃないなっていうのを当たり前だけどやっぱすごく感じて、あのよくそのラツさんの作品で入れ子になってる話みたいな、で入れ子もマトリョーシカもなんかずっと入ってるともしかしたら途中で面白くなくなってきちゃうんじゃないかな。
あ、マトリョーシカね、マトリョーシカどこまで面白いのかよくわかんないけど、あれ入れ子になってるっていうのが分かった時点で、もう面白さが一回終わってる可能性もある
し、結構そのリチャード・ロンの作品がこの前東京都現代美術館の常設で出てた時に、
ほいほい、
あの3つ円があるんですよ、あの 木ですかね、
あれは多分石だったと思う、
はい、石で作った円が、
石で作った円ってのはそのでっかい石がこうトントントントンと並べていくつながってるという
3つの円があって、でそれを外側から見ててその円だなって思って見ていて、内側に入りたいってすごい思ったんですよで、あの美術館の人に、すいません、これまたいで内側入っていいですかねって言ったら、ダメですねって言われて、なんで入りたかったかっていうと、円の外側に立ってるから円に見えてるんですけど、内側に入ると、まあ、その円の一部の個しか見えないだろう、想像はできるけど、一旦入って実際そう見てみたいなっていうのを一つ思ったんですね。ただ同時に4つ目の円がはるか向こうにあるって考えたら、もうすでに円の中に入ってるなって思ったんです
よ。1個2個3個目のここら辺がさんはいて、
もう4つ目
ここに行けばいいんだけど、彼らこうなってると想像すればどうでしょう。
そうなんです。そしたら僕も中に入ってるから、 これもう3つ目の縁があった時にある種反復、僕が見たい反復は見れていて、4つ目は想像で補えるなって思った時に、これもう3つ以上いく必要ないかもしれない。それはそのロングの見方が正しいかどうかは別として、その反復している時に別にその反復すればいいってわけじゃないっていうのを、なんか体験として実感として感じたっていうことで最近すごく思いました。
それは例えばこれでも2回目のものってのは分かりますよね。撮ったものが、を撮ってるってのは分かる。そうするとその後もこう続いていくっていうのは逆にも想像できるから、想像できるところでまああれはおしまいっていう形に捉えてもいいのかな。
そうです。まあ、実際もっと言えば下の写真は、あの写っているもの自体が展示写真なんで、下の方は3回繰り返してるってことは繰り返してる。あの赤いとこの写真は展示風景で撮ってたりするんで、
あ
っちは繰り返してるって繰り返してるんです、
だからどこで繰り返してるかっていうのをずっと見てる人に撮ってみたらあまり無効かもしれないけど、初めて見る人に撮ってみたら
ちょっと
絶対2回目の反復になるのかな、
2回目、
まあ、反復っていうものを体験してるっていうことですね、想像できる範囲。
なるほどね。いや、なんかそっちに行って広がる話か分からないなって思いながら話、
まあそうですね、
戻っていかない
と。そうですね。ちょっとじゃあ具体的にこの展示の配置って、ラシさんってまあ展示自体かなりインスタレーションに特色のある作家さんだと思うんですが、ちょっと具体的にまああんま言葉に全部はできるわけじゃないと思うんですけど、なんかもう説明してみます。